それでは、お祈りをして、御言葉をお分かちしていきたいと思います。祈ります。恵みに満ちた愛する天のお父様、この一週間の歩みも、主が私たち一人一人と共にいてくださって、あなたの慈しみの中で、本当に導いてくださったこと、本当に心から感謝をします。あなたの尊い血を通して、あがなわれ、また救われた私たち一人一人に、主は素晴らしい力ある権威を与えて、本当に御国が広がるようにと、私たちを用いてくださること、イエス様感謝をします。今、証をお聞きしたように、本当に次の世代が、小さくても、あなたの本当に権威をいただいて、まちまちに、本当に、家々に祈りに出かけたこと、本当に御国が広げられていること、心からイエス様感謝をします。あなたの栄光がこの地に表されることを感謝して、宣言して、主イエス様の皆でお祈りいたします。アメン。はい。では今日は、先週の続きになります、使徒行伝の27章からです。27章の39節からになります。はい。今日、御言葉がちょっと長いので、メッセージしながら御言葉読んでいきたいと思うんですけれども、まずですね、パウロが神様からはっきりと、あなたはローマに行って証をしなければならないという、使命をいただいて、そして神様はローマへ、パウロを本当にローマへと前進させていきました。けれども、次々といろんなことが起こりました。で、先週はなんともういよいよローマに向かって出発っていうことで船に乗ったんですけれども、その船がなんと大嵐に遭うという、パウロの忠告を聞かないで船でしたために、大変な嵐に遭いました。で、聖書を見るとですね、なんと、20節ですね、27章の20節には、幾日もの間、太陽も星も見えず、暴風が激しく吹きすさぶということが書いてあります。今年日本もすごい長雨で大変だったんですけれども、この太陽も星も見えない真っ暗闇の中を、ずっと、こう、本当に暴風の船に揺られて過ごすって、どんなにか、心細かったかなと思います。で、その後聖書を見ると、ついに助かる望みは全く消え失せようとした。本当にもう意気消沈。もうダメだっていう状況の中にありました。私たちも、本当にこの人生の歩みの中で、これと似たような状況の中を歩む時ってあるんじゃないかなと思いました。いやー、本当に何かこう出口のないトンネルの中にこう放り込まれたような感じで、一体これがいつまで続くのかなって、外に出られるのかな、どうしたらいいんだろう、本当にこう先が見えないこう苦しみ、希望が見出せないことの辛さ、いつまで神様続くんですか、どこまで耐えたらいいんですかっていうその苦しみ、そういう中に置かれる時もあると思うんですけれども、でも神様は確かに私たちを見放すことも見捨てることもしないで、確かに神様はこの中にあっても、パウロに語られました。人生の中で神様は私たちにも語ってくださる神様です。神様はパウロ、恐れないで、あなたはローマに行くよ、証しするよ、そういうことをはっきり語られましたから、パウロにとったら大丈夫っていう確信が湧いてきたんですね。そして、同じ船に乗っている人たちに元気を出しなさい、励ましを与えて、そして船は失うけれども命を失う人は誰もいないよっていう励ましの声をパウロはかけました。そして一緒に食事をして、そして今日のところです。いよいよ、船がですね、その真っ暗闇の中から朝が来たって、まあ嬉しいですよね。明るいところに、まあやっと向かうことができました。39節ですね。朝になってどこの陸地であるかわからなかったが、砂浜のある入江を見つけたので、できることならそこへ船を乗り入れようということになった。そこで怒りを切り離して、海に捨て、同時に舵の綱を解き、風に船首の帆を上げて砂浜に向かって進んだ。ところが、深みに挟まれた浅瀬にぶつかって船を乗り上げてしまい、船首がのめり込んで動かなくなり、 船尾は激しい波で壊れ出した。兵士たちは囚人たちが泳いで逃げないように殺そうと図ったが、百人隊長はパウロを助けたいと思ったので、この計画を思いとどまらせた。そして泳げる者がまず飛び込んで陸に上がり、残りの者は板切れや船の乗組員に捕まって泳いでいくように命令した。このようにして全員が無事に上陸した。なんとこう一難去ってまた一難っていう感じなんですけれども、いよいよわーこうもう暴風にもて遊ばれてどこ行くんだっていうところで、わ島が見えた、あそこに上陸しようってなったんですけれども、なんと船が難破してしまうっていう、まあ、船が壊れてしまうっていう、そういう状況に、なってしまいました。しかしですね、この時に、兵士たちが取った行動っていうのはすごいですね。囚人たちが泳いで逃げないように殺そうっていうことを計画しました。あの兵士の務めが何かというと、兵士は囚人たちをちゃんとローマにまでこう運び届けるっていう、その任務というか責任があるんですね。もちろんパウロもこの時囚人ですから、パウロも運び届けなければなりません。でもその兵士たちの任務をきちんと果たさなかったら、もしその囚人の一人でも脱走したり逃げてしまったり行方がわからなくなったら、兵士たちは罰として処刑なんですね。なのでもう兵士たちはわやばいっていうことで、まあ、だったらもう全部もう囚人を殺そうっていうことを計画したんですけれども、百人隊長の心に神様働いてくださって、なんとかパウロは助けたいっていう思いからこの計画を思いとどまらせました。よかったです。また助けられました、パウロ。そして、まあ、じゃあ、だったら、まず泳げる人から、島に行ってねって、泳げない人は、まあ、板切れに捕まったり、乗組員に捕まって行ってねっていうことで、なんと全員が無事に上陸した、この全員っていうのが何人かというと、276人なんです。すごい、このことだけでも超ミラクルなことを神様してくださいました。皆さん泳げる人、泳げない人いると思うんですけど、私も泳げないのでね、もしこの時、はい、あなた、ま、板切れ捕まってあそこまで行ってって言われたら、もうすっごい怖かったと思います。そんな中でも神様はこう、海に、波に飲まれるとか、溺れるとか、そういうことなく、一人残らず、パウロの宣言した通りに、船は壊れましたけれども、宣言通りに一人の命も、本当に奪われることなく、皆が無事に上陸した、宣言通りになっていきました。すごいですね。本当に主の超、本当にミラクルというか不思議な技がここで行われてきました。そしてその次、28節からなんですけれども、お読みしますね。私たちが助かった時、この島がマルタと呼ばれていることが分かった。島の住民は大変親切にしてくれた。降る雨と寒さをしのぐために焚き火を焚いて私たち一同をもてなしてくれたのである。パウロが一束の枯れ枝を集めて火にくべると一匹のマムシが熱気のために出てきてその手に絡みついた。住民は彼の手にぶら下がっているこの生き物を見て互いに言った。この人はきっと人殺しに違いない。海では助かったが正義の女神はこの人を生かしておかないのだ。ところがパウロはその生き物を火の中に振り落とし、何の害も受けなかった。体が腫れ上がるか、あるいは急に倒れて死ぬだろうと、彼らはパウロの様子を伺っていた。しかし、いつまで経っても何も起こらないのを見て、考えを変え、この人は神様だ、と言った。さて、この場所の近くに、島の長官でププリウスという人の所有地があった。彼は私たちを歓迎して3日間手厚くもてなしてくれた。時にこのプリウスの父親が熱病と下痢で床についていたので、パウロはその家に行って祈り、手を置いて癒した。このことがあったので、島の他の病人たちもやってきて癒してもらった。それで彼らは私たちに深く敬意を表し、船出の時には私たちに必要なものを持ってきてくれた。パウロたちが行き着いたマルタ島っていうのは地図を見るとわかるんですけれども、目指していたローマ、イタリア半島の本当に近くの小さな島です。ここにも神様のすごい計らいを感じます。そして、 そればかりではなく、島の住民が本当に親切に迎え入れたって書いてあります。まあ一気にこの小さな島に何百、二百何人っていう人がね、難破した船から乗り着いたら驚いたと思うんですけれども、本当に寒さをしのぐために焚き火を焚いて、もてなしてくれました。で、その時にこのマルタ島で一つの事件が起こりました。その事件が何かというと、なんとこのマムシ事件です。パウロもその焚き火の中にこう芝をくべようとして放り込んだ途端にその中からマムシが這い出てきてこうパウロのに絡みつくこう噛みつくっていうこういう事件が起こったんですね。でこの時に住民の人たちがどんな反応を示したかというと聖書を見るとうわこの人人殺しに違いないって住民同士で互いに言い合ったっていうんですね。なぜなら正義の女神はまあ、船の大嵐でこの人の命救ったけど、いやでももっとこのパウロっていう人もっと悪いことしたんだ、いや人殺しってそう絶対悪いことした、だから神様許さないんだ、本当に罰を与えるんだっていうことでパウロこの人人殺しだってそういう悪いことしたんだっていうことを決めつけました。これってマルタ島もまだ本当に福音がまだ伝わっていなかったので、あ、日本と似ているなっていうことを感じました。私もクリスチャンホームで育ってないので、小さい時から神様って罰を当てる怖い神様で、で、よく言われてきたのは、あんたの行いが悪いからそういう風になったんよねっていうね、なんかこう因果応報的な、こう神様がいつもこう、悪い、本当に行いが悪かったらそれに対してこう罰を与えるってこう、災いを与えていく。なんか、そういう神様っていうイメージをずっと持って、育ってきました。同じようにこのマルタ島の人たちも、住民の人たちは、パウロの身に起こったことを見て、あの人人殺したに違いない。神の神罰が下ってるっていうふうに判断をしました。ところがですね、パウロがやったことっていうのは、その、もう取り付いたまましを、シャーンってこう、払いのけて、聖書には何の害も受けなかったと書いてあります。でも住民たちはいやいやいやいや、絶対彼の身に何か起こるはずだってこうじーっと見てたんですけれども、何も起こらないっていうことが分かって聖書を見ると、なんと考えを変えって書いてあります。まあ簡単ですね。考えを変えてどう思ったかというと、この人は神様だって言い出したんです。すごいですね。人殺しから一気に神様っていうその評価がね、パウロに対する評価が一気に変わってしまいました。いや、あの毒を持ったマムシに噛まれて死なないなんて絶対神様に違いないっていうことで。いや、ここを見たときに、本当に私たちはこの変わることのない真理の御言葉っていう土台があるので、まあ、コロコロコロコロ考えが変わるっていうことはないんですけれども、ああ、本当に土台がない、真理がないっていうのは、絶えず絶えず目に見える状況でこう動かされていくんだな、評価が変わっていくんだな、っていうことを感じました。そして私たちは、本当にこう、罰を与える神様ではない、神様との関係がいつも、本当にお父さんと私っていう愛の関係の中で結ばれているので、本当にもはや私たちの中にはね、こう、罰が、こう、与えられるっていう、そういう神様との関係ではない、そういう考えは、全くないっていうことを、本当に、私もそのように作り変えられたことを、本当に感謝しました。そしてですね、その後です、このパウロのそういう姿を見たので、きっとこう、島の中にその噂が広まったと思うんですね。そこで、長官、この島の長官だから、本当に偉い方だと思います。こう、パウロたちを、招き入れました。聖書を見ると、歓迎して手厚くもてなしたって書いてあります。この、本当にこう、良いものに対して歓迎する、心を開く、もてなす、受け入れるって、すごく大事なことなんだなっていうことを、この聖書を見て、この記事を見て私は思いました。こう、長官が喜びを持って心を開いてパウロたちを受け入れ、もてなしたことで何が起こったかというと、お父さんが長い間、こう、下痢と熱病で苦しんでいたっていうことが分かって、パウロはそのために祈り、手を置いて癒しました。主の癒しが行われました。いやー、本当に長い間、こう、病気で苦しんでいる病の中にある人にとって、病が癒されるっていうことは、本当に嬉しいことだと思います。そしてそれは、こう、看病してきた周りの家族にとっても、本当には家族が癒されたっていうことは、本当に嬉しい喜びだったと思います。この癒しが神様の技が行われたので、 なんと今度はですね、島の人たち、島の病気の人たちもやってきて、皆が癒されるということ、この技が起こりました。長官一人が心を開いて、本当に神様を受け入れたときに、家族だけではない、この島中に主の祝福、恵み、癒し、一人の人を通して、島全体にこの神様の祝福が流れてきました。この素晴らしいことが、マルタ島で、本当に行われました。最後にですね、こう三つのことをお話しして終わりたいと思うんですけれども、この、今日の聖書の箇所を見ていくときに、パウロっていうのはもう絶えず絶えず命が狙われてるんだなということを思いました。ということは、悪魔にとったらこのパウロがローマに行って、ますますこの福音が広がっていく。神の福音が広がっていく。御言葉が広がっていくっていうのは、悪魔にとってもめっちゃ嫌なことで、なんとかしてこのパウロを阻止しよう。パウロの命を絶とうということで、いや、本当に絶えず絶えず悪魔が働いているんだなということを思いました。暗殺計画ですよね。40人の人たちが飲み食いしないぞ、彼を殺すまで飲み食いしないぞっていう暗殺計画がありましたけれども、それも本当にイエス様によって、脱出することができました。ローマに向かう船の中で嵐に遭いましたけれども、助かりました。そしていよいよこう島に着くっていうところで兵士がね、本当に囚人殺すぞってなったけど、いや本当に百人隊長の心の中に良い思いを与えて、神様はそれを阻止してくださいました。はあ、やっと助かったと思ったマルタ島では蛇に噛みつかれました。でもその一つ一つの悪魔の本当に敵対する力に対して、パウロ、本当に神様は一つ一つを本当に退けてくださって、神様ご自身の計画、神様が私たち、パウロにも与えましたけど、私たち一人一人にも神様ご計画と使命がありますから、そのことが成し遂げられるまでは、神様必ず私たちを守ってくださる。本当に悪の力を打ち砕いてくださる。ということを一つ、この聖書の箇所を通して、見ることができます。そして、もう一つ、この聖書の箇所を読みながら、皆さんももしかして、ほわほわほわっとこう、御言葉浮かんだ方もおられるかもしれませんけれど、今日の、暗唱聖句にもなっているんですけれど、マルコの福音書の16章のところ、私は、本当に主によって、思い起こすことができました。マルコの福音書の16章は、最後、イエス様が弟子たちに、宣教命令ですよね、出すところです。16章の16節には、信じてバプテスマを受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。その次からですね、17節から、信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。手で蛇をつかみ、毒を飲んでも害を受けず、病人に手を置けば治る。この三つのことがですね、今日の聖書箇所のマルタ島で起こったことです。前も一度お話したことがあるんですけれども、私たちが宣教に出かけていった時に、実際にこう蛇が出てきて、この蛇を手で掴むっていうことは、いや、そうたびたびあることは ではないですよね。でも、聖書には手で蛇を掴むって書いてあります。いや、実際に蛇が出てきた時にどうやって退治するかって言ったら、毒蛇だったらこう手でね、こう掴んで退治する人っていないと思うんですよね。さっきもメビッチョでモック握ったら、いや、棒で続きますって。いや、確かにそうだと思います。でも、聖書には、手で蛇を掴むって書いてあります。これって一体どういうことなんでしょうか。聖書でこの手っていうのは力を表します。そしてこの手は祈りを表します。この力、私たち祈りを通して蛇を掴んでいくっていうことです。私たちのうちには力はありません。けれども聖書に何度も何度も書かれているように、イエス様が私たちの罪を全部背負って、 贖いを成し遂げてくださって、そして全ての呪いを打ち砕いてくださって黄泉に下られましたけれども、3日目に死人のうちから蘇って復活して、今も生きて働いてくださっているこのイエス様が私たちに権威を授けてくださいました。その権威は、私たちがイエスの御名で祈るときに、この悪しき力を本当に踏み砕いていく、縛っていく、そして追い出していく、本当にこの悪霊に対して権威が与えられています。この権威の力を持って私たちが祈るときに、蛇っていうのは悪霊ですよね、それを掴んでいく、私たちにまとわりつくものを引き剥がしていくことができるっていうことを聖書は言っています。まあ、蛇っていうのは今回パウロはバーって噛みつかれて、そういう一瞬にして噛みつくっていうこともあると思うんですけれども、まあ多くはですね、ぬるぬるぬるってこう忍び寄ってきて、ゆっくり私たちにこう巻きついてもありますよね。私たちも、あ、これくらいはいいかなとか、まあ一回は大丈夫かなとかね、その本当にこう、ゆるーく、ゆるーく、いや、いいかな、いいかなっていうことを続けていくと、本当に悪霊っていうのは私たちは、ゆっくりゆっくり縛っていく中で、本当に最後には、本当にこの良心が麻痺してしまって、はあ、罪の悔い改めができなくなってしまう。もうすっかり神様から離れてしまう。本当にこの創世記の初め、蛇がアダムとエバを惑わしたように、私たちを惑わしの中に、本当に引きずり込んでいく、そういうことが本当に蛇を通して、悪霊を通して起こってきます。けれども、今日の聖書の箇所は、この本当に私たちに敵対する忍び寄ってくる蛇に対して、私たちは権威の力と祈りを持って、この蛇を掴んで引き剥がしていくことができるよっていうことを、イエス様は私たちに本当に語ってくださっています。そして、病人に手を置けば治る、はあ、この本当に御業が私たちのうちに、信じる私たちのうちに行われていきます。この印がどうして起こるか、なぜかっていうのが、今日の暗証聖句に書かれているように、私たちが語るこの神の言葉、聖書の言葉が本当だよ、真実だよ、神の約束は間違いないよっていうことをはっきりと、まだ信じていない人たちに示すために、この印を与えますよっていうことを、イエス様は宣教命令の中で、語ってくださいました。感謝ですね。私たちどんな攻撃があったとしても、絶えずこのイエスキリストの十字架と本当に権威によって勝利ができるっていう、この勝利が与えられていること、本当に感謝をします。ですね、私もね、つい最近、本当にこういうことをちょっとした経験をしました。アブさんはちょいちょいね、本当にこう、死にそうな目に遭うっていうことをちょいちょいあるんですけど、私今までの中、人生の中でこう、いやー、これ死ぬかもっていう、そういう体験は全然してきてこなかったんですけれども、1ヶ月ぐらい前に、お風呂に入ってて、いや、ちょっとなんか調子がおかしいなと思って、で、まあ、そのままお風呂上がって部屋で過ごしてたんですけど、いや、だんだんこう、気分が悪くなってきて、ぐーってなんかこう、心臓っていうか、こう、ぐーってこう、胸が縛られるっていうか、そういうことがあったんですね。まあ、でももうね、寝る前だし、そんなこう、服もゆるゆるっとした服だから、いやー、これ苦しいなーって、いや、何かなーってこう、でもどんどんなんかこう、油汗が出てくるような感じの苦しさで、こう、祈りながら、本当にまず威厳で祈って、イエス様の父を賛美して、主の十字架を褒めたたえて、本当に癒しを宣言して祈ってるんですけど、全然良くならなくって、え、これどうしてかな、で、やっぱり思ったのは、やっぱりその死の恐怖っていうのがやってきました。心臓発作とか心筋梗塞ってこんな感じで、一瞬にして心臓止まって死ぬんだなっていうこと、そういうなんか感じがして、すっごくやっぱり怖かったですね。で、祈るけどなかなかこう良くならなくって、あ、これってもしかして攻撃かなと思って、その祈りを変えたんです。で、それが今日のここの本当にイエスキリストの御名によって、悪霊を出ていけ、私の中から出ていけ、縛って追い出すって、こう本当に暗闇の力、悪しき力をこう縛って追い出す祈りをしたら、いや本当に苦しかったんですけれども、ゆっくりなんですけど、その苦しみってこうぐーって胸が縛られる、こう心臓の痛みっていうのがだんだん緩くなって癒されていきました。はあ、そっか、あ、そっか っていうのが分かりました。私自身もイエス様の十字架、この御名によって祈るってこんなに力があるんだなっていうことを体験して、本当に主を褒めたたえましたし、その後瞬間思ったのは、本当に私の内側はイエス様だけ、聖霊様だけがもう本当に私のうちにこういつも満ちててほしいっていうか、満ち溢れさせたいっていうね、もう他のものでこう私の内側を満たすのは嫌だっていう、そういう本当に主だけでこの内側が満ちるようにっていうことを祈りました。ですからこの私たちが与えられている権威を持ってね、祈るっていうことにすっごい力と勝利があるっていうことを感謝し、本当に皆を本当に賛美します。でもう一つはですね、この、神様が、イエス様が信じる者にこういう印が伴うよって語られる前にですね、マルコの16章の、14節です。大宣教命令の前にイエス様が語られたことがあるんですね。でイエス様は14節で何を語られたかというと、その後11人が食事をしているとき、イエス様が現れて、その不信仰と堅くなな心をお咎めになった。大宣教命令を語る前にイエス様は弟子たちに不信仰と堅くなな心を咎められました。本当に神様、イエス様が私たちを責めたり咎めたりするっていうことはほとんど聖書の中で、見ることはないです。でも唯一っていうか、ここイエス様が弟子たちに不信仰、固くな心を咎められました。そしてその後に大宣教命令語ってくださったんですね。ですから本当に主の心っていうのは、本当に心から主により頼んでほしい、信仰を持って歩んでほしい、そして固くなな心、自分中心の心、ズームの時のりさんも語ってくださいましたけれども、本当に本当に自己中心の心、自分を義とする心、その固くなな心は本当に主が捨ててほしい、それを取り除いてほしい、そのことを主が願っておられるんだなっていうことを、ここを通して知ることができました。私には、まあ、皆さんもご存知ですけど、娘が3人いますけれども、その3人の娘のうちの1人がですね、こういうふうに言ったことがあります。お母さん、私水の上を歩きたいし歩けると思うって言ったんですね。でそれがね、まだね、娘が小さい可愛い3歳4歳の頃にね、そう言ったら、いや本当やねって、神様そうしてくださるかもねとかね、なんかそんな風に私も受け答えしたと思うんですけれども、もうまあまあ、もういろんなことが、まあ分別のつく、もう大人になってからね、そのことを言ったので、いやその時私なんて答えたかちょっとわからないんですけれども、このメッセージ準備しながらふっとそのこと、まあ信仰っていうことからね、そのことを思い起こしたんですね。いやー、水の上を歩く、ペテロですよね、湖の上を歩いてきたイエス様に対して、ペテロが、私も行かせてくださいって言った時に、イエス様が来なさいって言って、まあ、ペテロ多分一歩二歩歩いたと思うんですけれども、嵐を見て怖くなってズブズブってこう沈んだっていう、聖書の箇所なんですけれども、まあ、あそこから彼女は、いや歩きたいって、歩けるんじゃないかと思うっていうね、そのことを言ったわけです。でじゃあ今私どうかって言ったら、いやちょっと不信仰ですね。でも彼女の人生の中で、まあ、水の上を歩くっていうことは分かりませんけれど、でも、いや、彼女の人生の中で、いや、このことって、すごいよねって、いや、水の上を歩くようなことを神様してくださったねっていう、本当にその超自然的なね、神様のこう、不思議な奇跡な技っていうのが、彼女の人生の中に起こるかもしれないっていうことは、今回メッセージ準備しながら思いました。なので何が言いたいかというと、その信仰ってこう、起こりそうもないこと、本当に起こるぞってこう、信じることがすごい強くて、なんかすごい立派ですごいっていうことではなくてですね、マタイの17章を見、マタイの17章かな、見ますと、いや、神様が求めておられる信仰っていうのは、なんかすごい強くて立派な信仰ではなくって、マタイの17章の、20節です。 まあ、弟子たちが悪霊を追い出せませんでした、イエス様どうしてですかって言ってきた時に、マタイの17章の20節にイエス様は、それはね、あなた方の信仰が薄いからだ、はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もない。イエス様はからし種一粒の信仰でいいよっておっしゃってくださっています。実はですね、この言葉っていうのは私が導かれたのではなくって、チームで祈っているときに一人の方が、本当に今このからし種の信仰を主が求めておられる、主が願っておられるっていうことを示されましたっていうことを祈りの中で、言ってくださった方がいらっしゃいました。私も一緒に祈りながらその言葉を聞いたときに、本当にそうなんだってこう嬉しくなりました。取りなして祈っている中で、ずいぶん長い間祈ってるけど、なかなかここの山ですよね、山が動かない、状況が変わらない、いつになったらこの祈りが聞かれるんだろうか、いやとんでもなくこの問題は難しいぞっていうこともあります。けれど本当にその方が祈りの中で、イエス様はからし種一粒の信仰でいい、何かすごい強くてすごい立派なそういう信仰でなくていい、からし種っていうのはもう本当に吹けば飛ぶようなちっちゃな種で、まあここにこのテーブルの中にポンと置いてても、いやーどこかなってこう探さないとね、わからないほど本当にちっちゃなちっちゃな種なんですね。その信仰でいいよってイエス様おっしゃってくださっています。でもそれを信じて受け取るなら山が動く、そしてあなた方にできないことは何もないよ、この約束をイエス様与えてくださっています。感謝です、本当に感謝します。だから私たちこのからし種一粒の信仰を持って祈り続けていきたいと思います。そしてですね、このからし種っていうのは種にも例えられています。そして、もう一つ聖書を開きたいんですけれども、マタイの13章の31節ですね。マタイの13章の31節、イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。これは今この津田キリスト教会は今年御国が来ますようにっていうのを一つのテーマとしてずっと祈ってきましたし、ずっと語り続けてきたこの天の御国の例えの話です。先週、メッセージで私たちの口の宣言の大切さ語られました。私たちの言葉は種です。この宣言の種がまかれるとどうなるかっていうと、本当にこの種が成長するならば、本当にこの御国がものすごく大きくなるよっていうことの約束です。言葉は種です。だからすごく言葉って大事です。今年はユダヤ暦でいうと5781年で、この10年間は、言葉の年だ、10年間は言葉の年だって言われています。だから本当に私たち語る言葉を大切にしていきたいと思います。この、天の国はからし種に似ている、どんなにちっちゃな私たちの本当に小さなイエス様に対する信仰、小さな祈り、小さな本当にいやこれでいいんですかイエス様っていうような小さな祈りであったとしても、心から主に信頼して捧げる祈り、主を信頼して語る言葉、本当に主を信頼して、行う奉仕であるならば、どんなにちっちゃくってもそれが成長して御国になるよっていう約束を神様がしてくださっています。ですから、なんかいきなりね大きく本当にこの町に、神の国が訪れる、祈ります。でももしかしたらまず私と主人というその夫婦の関係の中に御国が来るように、 当に、私と、神様、また兄弟の関係、親子の関係、まあ、小さなところから本当に御国が育っていって、それがだんだんだんだん増え広がっていく、本当にからし種一粒がどんどんどんどん成長して御国が広がっていく、そのことを神様が教えてくださいました。このマルタ島でも全く神の言葉も福音もないっていうところからパウロが言ったっていうこと、長官が喜びを持って迎えたという、本当にその長官の、まあ、信仰とまではいきませんけれども、本当にその一つのことからものすごくものすごくこのマルタ島で神の本当に祝福と恵みが流れていくことを見ました。ですから私たちも本当に主から与えられているこの権威ですね、約束の権威を心から感謝して、またからし種一粒の信仰を持って心から主に期待して歩んでいきたいと願います。絶えず私たちに主が蛇を掴んで勝利を取っていく、そして私たちが手を置いて癒すときに主が癒してくださるという、共に神様が働いてくださるというこの御業があること、この主の働きがあること、本当にそれは全部イエス様の十字架のゆえにそれがあるということを感謝して、ワクワクして本当に主に期待して、御国の前進を祈っていきたいと思います。はい、はいはい、いや本当に感謝して祈ります。天のお父様、ありがとうございます。イエス様は本当にからし種一粒の信仰で構わないと、本当にそのように、私たちに、語ってくださっていること、イエス様ありがとうございます。それは小さいものですけれども、そこには神の命があり、この小さな種がまかれるときに本当に成長して神の御国が広がっていく、そのことを心から感謝をします。イエス様、私たち一人一人に素晴らしいあなたからの権威が与えられています。信じる者には主のこの素晴らしい祝福と印の御業がなされていくこと、イエス様ありがとうございます。イエス様どうぞ私たちを絶えずイエス様の尊い血潮で清めてくださって、私たちの内側にいつも聖霊様が本当に満ち溢れてくださって、本当に純粋にあなただけを求めていくことができますように、あなたを求めて前進していくことができるように、聖霊様どうぞ導いてください。あちらこちらでこの素晴らしい神の国が広がっていくことを感謝して宣言して、素晴らしい主イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。